크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長のしだらゆうすけが面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
しだらゆうすけです。
ポッドキャスト総研最新回、今回も始まりました。よろしくお願いいたしま す。今日はですね、はい、ちょっとしだらさんにお願いをして、
はいはい、
純粋なる告知をさせていただこうかなと思いま
して。なるほど、
うん、はい、
いいですよ。いいですか。それはもちろん、もうポッドキャストは自由ですからね。
そうですね、
うん、ポッドキャスト
自由、ポッドキャストは自由ですからね。何でもできる媒体なんで、はい、
うん、
あのですね、
はい、
私の初めての本が出ることになりました。
いやー、おめでとうございます。
いやー、ありがとうございます。本当に
いやー、めでたい、来ましたよしかもあれじゃないですか、ポッドキャスト絡みの本じゃないですか、はい、そういう意味では。
そうなんですよ。だから、うん、このポッドキャスト総研でも、
はいはい、
あのご報告をさせていただこうかなと思いまして、うん、
なるほど、
持ってきたんですけど、
うん、
はい、タイトルがですね、
はい、
視点というリベラルアーツっていうタイトルでして。
お、なるほど、
うん、はい、まあ、視点という教養と書いて、ルビーでリベラルアーツって振ってるっていうタイトルでして、で、古典代表の深井龍之介さんとの共著になります、はいはい、
うん
うん、はい、で、発売が6月20日でして、
はい、
で、出版社がイーストプレスさん
から、
うん、はい、刊行されることになりました。
いいですね、うん、
はい、で、まあね、あのこれ、あのニュースコネクトっていう私がやってる別の番組でももうすでに、
はい、
あの、
はい、
お話をさせていただいたんですけど、うん、あのニュースピックス時代に作っていたあの、はい、ポッドキャストのアースコープっていう番組がありまして。
あります、
はい、
伝説の番組がね、
伝説の、ありがとうございます
あの伝説のアワードも取った伝説の番組がありまして、
はい、ね、第3回ジャパンポッドキャストアワードベストナレッジ賞を受賞したあの番組なんですけど、
終わってるのにアワード取れたっていう、
はい、もう、そうですね奇跡の、いや、もうすいません、あのなんかこう持ち上げられると私もちょっとどう返していいかっていうちょっと若干今ドキマキしてるんですけど、
いや、もう、こう宝石のテレビ通販ぐらい僕は今日ちょっと相方として頑張ろう
すいません、ね、本当
に欲しいなみたいなぐらいに言おうと。
すいませんね、はい、本当に。で、それが元になって、
うん、
で、今回書籍化されたってもんなんですよ。ただまあ、その単に、ポッドキャストの内容を書き起こしてるだけだと全然脳がないんで、
は
い
は
い、まあ、そこにこう大幅に加筆をしたりとか、
うんうん、
まあ、あと、
なるほど、
はい、書籍用のオリジナルのその対談パートっていうのも取ったりして、
はい、
まあ、結構あの膨らませて、で、あと、その、なんでしょうかね、こう例えば物理学とか、うん、あの文化人類学とかをどういうふうに読んだらいいかみたいな補助線も引きながら、
へ、
あの作っていったという感じですね。
ああ、なるほど、面白いですね。そうか、だからそういう意味ではポッドキャストを、はい、まあ、アスコープずっと聞いてたよっていう方も、
はい、
全然買っても楽しめるというか、
いや、もうね、むしろそういう方にこそ買っていただきたいなと思いまして、
うん、
まあ、あのポッドキャストで聞いた情報っていうのはもちろんあるんですけど、
はいはいはいはい、
あ、これってそのこういう風に解釈すればいいんだみたいなところも結構加筆をしましたので、まあ、そのあたりもですね、多分聞いた方も楽しんでいただけますし、
うん、
あの初めてあのこう、なんでしょうかね、
はい、
そのこのコンテンツに触れる方も楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、あとはね、それこそ深井さんのこれ2冊目の本になるので、
そうですね、う
ん、はい、まあ、歴史思考が第一作、今すごい売れてますけど、それであの深井さんって何者なんだっていうふうに思った方には、まあ、ちょっと別の一面も見えるんじゃないかなと思いまして、うん、
なるほど、
はい、ちょっとですね、あの手に取っていただけるとすごく嬉しいなと思います。今ですね、
はい、
ちょうど Amazon での予約開始中ですので。
本当ですか、はい、いや、予約しますよ僕も。
ありがとうございます、うん、もうお願いします。てか、まあ、しださんにあの検討しますよ、もちろん。
いやいや、もう僕はでもねそれいつも検討とか時々いただくんですけど、
はい、
例えばじゃあ Kindle 版は買うようにしたりとかしてます
ね、はいはいはい、
やっぱりね、うん、だからぜひとも買わして。電子もあるんですか、 Kindle 版もあるんですか。
電子がね、ちょっと待ってください、ね、確認します、これ、
はいはい、
これ時点で、ね、多分あると思うんですけど、
これあるある、これあるある、
これあるあるですよね、
なかなかね、はい、あの出版社さん、うん、電子書籍のことまで発売直前でバタついてるんで言わないんで、はい、
そうですね、ごめんなさい、あの私もね確か、リスナーさん、あのツイッター上でそういうコメント見かけたんですけど、
は
い
は
い、
そうですよね、質問聞きますよね、
分かんないなと思って
なんかね、出版社によって
はい、
というのが、その著者というよりはどちらかといえば出版社の事情で、
はい、
あの同時に発売出すとか、うん、何週間後に出すとか、そういうルールがいろいろあるんですよね。
そうですね、
僕もその仕事やってるんであれ、はい、なんでちょっとそれは後日野村さんがツイートされると思うんですけど、はい、いずれにしても両方買いますよ。
ありがとうございます。
まあ、これ僕大体9割ぐらい同じような返答です、いろんな著者に聞いたら。
あ、そうなんですね。
あ、そう、ないな、
確認しますみたいな、そういうやつですよね。まあまあまあ、でもそうですね、私も本当に初めてこの著者側っていうのを経験させていただいて、で、まあ、あれですね、あの本当に思い返せば、
うん、
あのしだらさんが出した短調、
はい、
畳人という選択ありましたね。あれ
ありましたよ、
あれから。だから2年ですか。
2年ですよ。
2年ですよね、
うん、
まあ、あれね、ちょっと諸事情あって、もともとはしだらさんと私の共著だったんですけど。
そうなんですよ、 はい、だからまさに今回野村さんそのポッドキャストが元になった書籍出版おめでとうございますなんですけど、
はい、
実は2年前、まあ話で言うともっと前 2,3 年前から、
はい、
僕と野村さんにね似たようなオファーがあったわけですよね。
そうなんですよ、はい、いただいてたんですよね。
いただいてました。で出版社さんからはもう正式に、実はこれこの話はあんまり表でしてないですけど2人にオファーが来て、うん、はい、あの編集の方と3人でミーティングして、
そうでしたね、
でやりましょうという話になったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとその表現が難しいですけど、その僕と野村さんではどうしようもできない事情で外部要員で、
はいはい、
あの結局僕が一人で出すことになったんですよね。
そうですね、まあまあ、あの平たく言うと、まあちょっと所属組織からストップがかかったっていう、まあまあまあ平たく言うとそういうことですね。
そうですね、はい、そうそう、そういうことがあったんで、だからこうやむを得ず、ただ結局ね2人で作ってきたコンテンツだったんで、
はい、
野村さんの名前はこうなんでしょう、もちろん後ろにはクレジットしてるものの著者という形ではないですもんね、はい、
うんうん
うん、
なんか特別スペシャルサンクス、あ、ちょっと被りましたけど言葉が、
そうそう、そんな感じになって、
特別協力みたいな、
特別協力みたいななってますね、はい、うん、
でしたね。だからまあね、 そこからあの2年越しに、うん、まあ、1個ね、そのポッドキャスト初 あのこういう風に本が出せて私としてはまあ嬉しいなと思いますし、まあ、本当にね、あのこれを聞いてくださっている出版社の編集者さん各位におかれましては、はい、ぜひですね、まあ、みんなのメンタールームとか、
はい、
このポッドキャスト総研の書籍化をあの検討していただけると嬉しいなと思いますよね。
いや、そうなんですよ、空いてますよ、はい、これ
空いてますよね、まだ空いてますよ、まだ
空いてるし、はい、でまさにさっきの話じゃないんですけれども、
うん、
まあ、以前もオーディブルさんでオーディオファーストパブリッシングっていう仕組みができてきてますねっていう話も僕ら、しましたし、
はい、
でここ数年やっぱりポッドキャスト系の出版も続いてますよね。
そうなんですよね。
でなんかあのそういう意味では、あのこの内容をそのまま本にするっていう状況でもでもなくなってきてると思うんですよ、
うんうんうん、
なんか僕あの以前というかもう10年ぐらい前に、
はい、
あの当時幻冬舎でアメーバブックスっていう会社とか、はいはいはい、ライブドアパブリッシングっていう会社を合弁で立ち上げてる仕事してたんですよね、
はい、いや当時結構有名でしたよ、ライブドアもアメーバブックスも。
そうで、それで何やってたかっていうと、はい、両社で合弁で会社を作り、で彼らはライブドアブログとアメーバブログを当時持っていたので、
はいはいはい、
そこの内容を本にする専門出版社としてそれぞれ作って、でただ彼ら本は作れないので、僕らがその流通とか本の制作を合弁会社にして手伝うと、
はい、
でいうことをやってた時にもう似たような話になったんですけど、うんうん、なんか結局そのブログそのまま本にしても売れないよねみたいな話なんですよ、
うん、
だってブログで読めるから、ね、なので、うん、工夫すべきはなんかそういう時はやっぱりいかにその本にした時にそのさっき野村さんの新刊であればあってもいろんな要素を加えたって話してたじゃないですか、はい、なんかね、
うん
うんうん、そういう工夫加えるかがものすごくやっぱ大事。
そうですよね、う
ん、で、なのでこれをソースにですね、なんか本を作るってことをすると、
はい、うんうんうん、
なんかいろんなことができるなと思いますし、なんか結構本の作り方としても新しいと思いますね、
うん、そうですね、うん、でもこれは本当に、私のここ 1,2 年でやってきたい、
はい、
まあ、ちなみにここ 1,2 年でやってきたいことって今その山のようにですね、
そうですね、
こう自分の中で順番待ちをしてるんですけど
はいはいはい、はい、
列をなしてるんですけど、うん、それが、うん、まあ、ただ本当そのうちの1個で、
うん、
やっぱりこうこれ前もいろんなところで話してるし、まあ、このポッドキャスト総研でも言ったかもしれないんですけど、はい、ポッドキャストのそのなんかネタ出しというか構成の仕方と、
うん、
書籍の構成の仕方って結構似てるんですよね、
うんうんうんうん、似てる、
まあ、要はこう、うん、そう、どういう順番でどういう情報を出していくかっていう話、
うんうんうん、
であとはその人のこう個人の深い考えをこう掘り下げていくっていうのが、うんうんうん、まあ、こうポッドキャストっていう媒体なの でそれって結局その本を作る時 その、まあ、本ってよく、まあ、直接著者が書く場合もあれば、
はい、
まずはこう喋ってもらって、でそのライターさんがそれをこう構成して、でそれについて著者が直していくっていうパターン、まあ、2パターンあるんですよね。
そうですね、う
ん、で後者の場合はどっちにしろその人に喋ってもらって考えをこう1回テーブルに出してもらうっていう作業をするので、
うん、
だからそのやっぱりこうポッドキャストからの本ってすごく相性がいいなと思っていて、
うん、
で全然これ全く別の文脈なんですけど、
はい、
夏ぐらいに始める、まあ、とあるその先生の番組が1個ありまして、
はいはいはいはい、
それもですね、なんかもうまだ一回も収録してないんですけど、
うん、
編集者の方から書籍化できるんですかみたいな話がいただいたんですよ。来てるんですね。そうなんですよ。で、まあ、まあちょっと実現するかは分かんないんですけど、
うん、はいはいはい、
やっぱり相性としてはすごくいいなと思っていて。
なるほど。
はい、だからなんかやっぱりしだらさんがそれこそ幻冬舎さんと、
うん、
アベマとか、アベマじゃない、アメーバですね、
はいはいはいはい、
とかライブドアとかと一緒に合弁してやったみたいに、
ね、
なんか私もその仕組みとして、
うん、
なんかその人気のポッドキャストを作りましたからの書籍が出ました、うんうん、売れましたっていう流れを作りたいなと思ってるんですよ。
そうですよね、全然可能だと思いますし、はい、まあ本当にそのそれに気づいてる編集者の人も増えてきてるんだろうなっていう気がしますし、
うんうんうん、そうですね、おそらくもう企画段階で、
うん、
書籍編集者の方に入っていただいて、
うん、
でもちろん私、いいね、はい、うん、ポッドキャストのプロデューサーである私もそのネタ出しをするし、
はいはいはいはい、
著者の方もネタ出しをするっていう、うんうん、まあ、こう3人の制作者が集まって、
うんうん、
じゃあどういう順番で何してきますかみたいな風にやっていくと、うんうん、結構いいコンテンツ作るんじゃないかなと思うんですよね。
はいはい、確かに。
で結局今までってその書籍の場合って、まあ主にその担当編集者と著者の1対1じゃないですか、
はい、
まあライターさんがいらっしゃるとか、うんうん、その出版プロデューサーの方がいらっしゃるって場合もあるんですけど、
うん、
基本的にそのクリエイティブな部分に最もやっぱコミットするのってその2人なんですけど、
うん、
多分そのポッドキャストプロデューサーの視点がそこに加わることによって、
なるほど、
多分その出てこなかったアイデアも出るんじゃないかなと思ってますし、逆にそれは多分ポッドキャスト制作者の側からしてもそうなんですよね、
うん、
書籍編集者の人の目が加わると、あ、そっか、確かにこういう流れでいった方がいいですねみたいなのが見えやすくなると思うので、ですね、
うん、
だからそこはねやりたいなってすごく思ってるんですよね。
いやー、これ結構ね偶然ではないはずですよね、状況としてね、まさに、
はいはいはい、
そこの親和性はめっちゃあると思ってて、
うん、
なんかそれは野村さんが一番得意とするところだし、
そうですね、まあ、うん、一応両方わかりますからね、
そうそうそうそう、
書籍の作り方も、はい、
だからそれはね結構可能性になっていくんじゃないかな。で YouTube とかの書籍化よりもやりやすいしね、本当に。
そうですね、うん、YouTube の書籍よりは全然やりやすいと思う。
全然やりやすいよね、
うん、
だからそういうメリットも考えるといいなと思いますし、なんか僕もこんなことを言いながらも、なんか自分が例えば過去にインタビュー番組とかを、
はい、
メディアの方でポッドキャストでやってたりするんですけど、
うんうんうん、
それそのままにしてたなって今思いました。それなんか使えるなとよく考えたら、うん、
あ、全然使えると思いますよ。例えば、うん、新しい経済のポッドキャストでまとまって何回かインタビューした方っていらっしゃるじゃないですか。
いますいますいます。
でそれ多分書き起こすと結構な量になってるはずなんですよね、
うん、2万字とかいくと思いますね。
ですよね、
うん、全然。
でまあ2万字だと本になんないですけど、はい、でもそれって多分第1章分とかにはなるから、それをもとにその最新の動向とか、
うん、
背景知識とかを肉付けしていけば、なんか一冊の本になりそうですよね。
そうですね、
Web3 のすごい面白い人の本とか。
そうなんですよ。もしくはテーマ串刺しで何人かの著名人が登場するみたいな、
そのパターンもありますね。
ことはすると、全然もう多分何十本100本以上インタビューとかして、まあ古いのもあるんですけどね、
はいはいはい、
そういう利活用も考えれるなと思いましたね。
そうですね、うん、はい、だ結局なんか最近少しずつ減ってるとは聞くんですけど、うん、だってやっぱり全体的にその出版社さんでよく編集者の悩みとしては、
はいはい、
この点数を出さなきゃいけないっていう、
あ、
そうですね、悩みを持ってる方は結構いらっしゃるって聞くんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとそのなんだろう、出版ありきで物事を進めるのは、
うん、
個人的にはそのあんまりこういい態度とは思えないんですけど、
はいはいはい、
ただその一から本当にこうなんていうか何かを作るよりも、結構こうポッドキャスト界にはそういう宝の山が眠ってるよっていうことは、うん、声を大にして言いたいなと思うんですよね。
そうですね、はい、はい、
でまあ理想はやっぱこうもう企画段階から、
うん、
もうその書籍出版を見据えて編集者の方としっかり組ませていただいて、
そうですね、
やっていくっていうのがすごくいいかなと思いますね。
いや、ぜひ。なので僕らのコンテンツ、ポッドキャスト総理も含め、
はい、
みんなのメンタルームも、
はい、
まあ、畳人ラジオもその後もいっぱい撮ってますんで、
第2弾、そうですね、
第2弾を次は強調で書くこともできますから、は
い、そうですね、多分私としだらさんの場合、なんですかね、全集を作れるぐらい、多分喋ってる量はあると思うん で,
るんで、
はい、
いや、ぜひともね、なんか、本当にご連絡いただきたいですし、で、はい、ちょっとすいません、野村さんのその新刊の話に、ちょっとで、はい、ちょっと今日長いですよ、戻すと、
はい、
あれですか、確か、ポッドキャスト全32回。
はい、
配信してますけど、これ基本的には全部要素は入ってるってい
う、あ、もう全収録です。はい、
全収録なんだ。じゃあこの人はカットしてとかないんだ。
はい、ないですね。はい、もう全員入ってます。だから7名の研究者の方と、
はいはいはい、
あとその深井さんソロっていうのを入れてて、でそこにそれぞれ肉付けされてるって感じです、ね。
なるほど、うん、
はい、で、あれです、ポッドキャストの時には尺の都合でカットしたような対話も、うんう
ん、
書籍の時には戻してるんで、
すごい、
はい、
いいですね。放送前のそういうこと か, かなるほどなるほど、あ、はい、それはちょっと聞きたいな。
うん、ありがとうございます。
なるほどね。
そうですね、なんか本当にこの視点というリベラルアーツっていうタイトルの通りなんですけど、やっぱりこうこの学問から世の中を覗いていくと、うん、一体何が見えるのかみたいなところを、うんうんうん、まあ、7人の研究者の方の視点から喋っていただくっていう形になっていて、まあ本当に特にそのポッドキャストですごい反響があった回は、うん、あの一番反響があったのが仏教の回で、
いや仏教は面白かったですよこれ
、うん、ね、うん、で2番目に反響あったのはキリスト教の回なんですよ。
はいはいはい、
そう、でも仏教もキリスト教もあのしっかり入っていて、
うん、
何やっぱ仏教の視点で世の中眺めると、あれなんだ、この三方よしとかステークホルダー資本主義って、
はいはいはいはい、
あのもう 2000年前にお釈迦様が言ってたんだみたいなことに気づけるみたいなこと、そういうですねお得なアハ体験が得られますので。
なるほど、はいはい、だからあれですよね、うん、そういう意味ではまあ言っちゃうとポッドキャストもまだ残ってるから、
はい、
まだ予約しつつ、まあ、予約しようかどうかなって迷っている人は、はい、アースコープと英語で検索してもらえれば聞けるしね、
はいはい、そうですね、うん、そうなんですよ
という状況があるので、
はい、
まあ、ぜひともねこのポッドキャストにももちろんリンク貼っときますが、
はい
はい、ご興味ある方はチェックしていただきたいなと、はい、
そうですね、
いうところです、
はい、で最後にちらっとだけ申し上げると、
はい、
アスコープですね、
はい、
あの続編始まります。
あ、素晴らしい、うん、
でこれは、7月かな今のところ、
はいはいはい、
なのでもう少ししたら多分正式にいろんなことがお伝えできると思うんですけど、
なるほどなるほどなるほど、
はい、あの今あの続編を作るために鋭意調整制作中ですので、
なるほど、
はい、そちらもですね合わせてあのお聞きいただけると嬉しいなと思います。
いい
ですね、はい、ということですみません、はい、ちょっと今回長くなりましたが、まあ、告知およびポッドキャスト書籍の相性はいいぞってお話をさせていただきました。
いや、いい
という話ですね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにこの番組はしだらのむらが音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます。畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアの話もしていますので、ぜひお聞きください。またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えをしていく番組も配信していますので、合わせてお聞きください、
うん、
この番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。